愛して十字架にかかり、そして三日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は先ほどお話しましたように、出エジプト記の17章の15節のアドライニシという言葉を中心にですね、学んでいきたいと思っていますけれども、まずその一緒に1分動画を見ていただきたいというふうに思いますが、今日はあの岸田会のところの、ちょっと基本的なことになりますけれども、それを見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神の声を聞く力は成長するです。アブラハムやダビデたちのように聖書に出てくる方々が祈り聞き従う歩みの中で祝福を受けたように、神様は私たちも祝福したいと願っておられます。つまり神様は私たちの祈り聞き従うことを望んでおられるのです。ですから神様の語りかけを本当に聞くことができるようになるの?と心配する必要は全くありません。なぜなら神様自身が私たちの神様の語りかけを聞く耳を成長させてくださるからです。まず神様は私たちに語ってくださることを信じ期待しましょう。そして神様の語りかけがさらにわかるようにと大胆に祈り求めましょう。この祈りこそが神様の語りかけを聞く大きなポイントとなります。その他に聖書を読むこと、教会につながること、神様の奉仕をすること、教会の権威に従うこと、これらはクリスチャンとして成長する鍵であるとともに、神様の言葉を聞く耳の成長にもつながります。それではまた。
はい、ありがとうございます。今日は神様の声を聞く耳は成長していくということで、基本的なことですけれども、神様の声を聞けるのって皆さん大丈夫だと思いますけれども、神の声を聞くっていうと極端だとか特別な人しか聞けないというふうに思っている方がクリスチャンの中でもいらっしゃいますけれども、イエス・キリストを信じて、十字架を信じて、復活を信じてイエス様を受け入れた人ならば、内側に聖霊が住んでおられますので、そして聖書がありますので、神様は私たち一人一人に今も語ってくださるわけですね。鍵があって、まず神様は私に語ってくださると信じることですね。ね、神様は語ってくださると信じること、もうちょっと言えば、私に自己中心という意味じゃなくて、あの人にもこの人にも語ってくださるし、私にも語ってくださると信じることですね。特別な人だけじゃなくて私にも語ってくださると、もうちょっと言えば私が分かるように語ってくださるって信じることですね。調子のいい時もあれば調子の悪い時もあります。調子のいい時だけ語るんじゃなくて、調子の悪い時にはその悪い私に分かるように語ってくださる、その私に分かるように語ってくださると信じることなんですね。これはすごく大事なところです。親子でも夫婦でもそうでしょうけども、相手に対して本当に伝えたいと思う時とか愛を持っている時は、相手はできるだけ分かるように何とかして伝えようとするものですね。人間でも、神様も私たちを本当に愛しておられるので、私たちが分かるように語ってくださるということをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。その上で具体的に神様に聞いていく、そして教えてください、どうしたらいいんですかって聞いていく、答えてくださいって聞いていく、祈って求めていくってね、それがすごく大切です。でこれを熱心にしていくと、人間関係でもそうですけども、より神様の声を聞ける、声というか語りかけを分かるようになるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、それではですね、今日のところに入っていきたいと思いますけれども、出エジプト記の17章の14から16のところですけれども、ここはですね、アドナイにさっき言いましたように主の御座の上のってことが書いてあって、主の勝利の旗ってことなんですけれども、アマレクという敵がいました。でアマレクっていうのは、イスラエルを攻めてきたんですね。でこれは17章の最後ですが、17章の頭から見ていくと、シンナラに行った時にイスラエルが水がなかったと、それでみんながモーセに今逆らうというか、水がなくて困ったってことでね、モーセに逆らうわけですね。で、もう乾いて死にそうだって時に神様に叫んだら、神様が水をくださるメリバの水ですね、有名なところですけども、ね、で水が出るわけですね。で砂漠というかそういう場所に水がこう泉が出て水が溢れてくるわけですね。で出エジプト記の民っていうのは、後悔を割って奇跡の中を起きましたし、今度は荒野で水が湧き出るし、たくさんの奇跡と祝福を見るわけですね。でそれを見てアマレクっていうのは、 ヤコブとエサウのエサウの方のねエサウの方の子孫の一つなんですけれども、そのアマレクが、その別にイスラエルはそんなつもりはないんだけども自分たちの地を占領されるでなんかそう思ってそれを奪いに来る攻撃してくるわけですね。その泉を含めて攻撃してくるわけですね。アマレクはだからその神の軍に敵対してくるということですね、わけですね。そして、まあ、戦いになるわけですね。イスラエルが自分から戦いに行ったんじゃなくてアマレクの方がイスラエルを攻めてきてそして戦いになってしまうわけなんですね、まあ、それがレフィディムというところでなるわけですね。でその時に、まあ、ヨシアが行くわけです、まあ、いつもこう言うとモーセの話をするんですけどもヨシアが戦いに行くんですね。でヨシアが戦いに行ってヨシアが戦うんですがしかし、実際戦ってくださっていたのは神様なんですね。そしてここに書いてあるように、16ですね、それは主の御座の上のとのことで主は世々にわたってアマレクと戦われる。つまり主がアマレクと戦ってくださってアマレクを砕いてくださったということなんですね。そのことを語ってだから、アドナイニシというのは神ご自身が戦ってくださって神ご自身が勝利を与えてくださるという意味なんです。で神の皆神の実質はその私の人生の中に自分から望んでする戦いもあるでしょうけど望んでないのに戦いが許されたり攻撃が許されたりする。その時に神ご自身がその戦いいろんな攻撃に対して戦って神ご自身が勝利を取ってくださる。アマレクって言葉はですね意味はですね肉とかね肉敵とかね肉欲とかそういう意味があるんですよ。だからそのいろんな戦いもあるけど例えば病気もそうでしょうしそれからいろんな自分自身の内側の問題も含めてねそういうものに対して神様は勝利をしてくださるということも意味するわけですね。だから神様が戦って勝ってくださるということなんです。その時に戦ったのはヨシアなんです。でもそのヨシアのために祈ったのはモーセだったとアロンとフルなんですね。今日は細かくしませんけどもねアロンとフルが丘の頂に登った時にモーセが手を挙げてアロンとフルが支えて祈るわけですね。でつまりこれ今でいう教会ですけど教会が新約的に言えば祈ってでヨシアが戦って勝利を取るわけですね。で今新約時代モーセのように祈ってくださるのはイエス・キリストご自身です。天の御の座でイエス様に祈っておられます。そしてそのイエス様が教会に従う教会にキリストを共に祈る人を起こされます。だから一人一人が神のおっしゃるところに行って戦うときヨシアはねモーセに従って、リフディムに戦いに行くんですね。その戦いに行くだから私も人生において戦いに主に従って出るときあるいは、別に望んでないのにこうアマレフがやってきたわけですから私たちもその別に望んでないのにこういろんな内側からの戦い外側からの戦いでしょそういう戦いが来たときに神様が戦ってくださる。でもそのときに教会に神様はキリストと共に教会で祈りを起こしてくださるということなんですよね。私毎年9月ぐらいに文化祭東京のある高校の文化祭に行ってですね文化祭の一番最初の頭に高校3年生の人たちにですね大体多い時は300人少なくとも250人ぐらいの人たちに、まあ、個人の話をボランティア講演会ということでやってきたんですね。で最初は女子校だったら途中から高校になった。まあ、カンボジアの話を中心に、まあ、いろんな国の話もしますけど、まあ、やってきたのでとっても祝福されたんですけども数年前からカンボジアがあの東京安定協会の直轄の 教会としてもスタートしたんで、まあ、今も関わってますけどね。でそして私最初の子どもたちがほとんど卒業したのでちょっとそのなんか数年前からどうかなと思ってたんですね。でちょうど 2年ぐらい前かなにですねもうあの担当の先生がですね変わってで高校3年生の9月後半なんですよね。だからあのもう受験もあるのであのもう、来年から辞めるって話になったんですね。で その時でも職員会議でその先生は忙しくてこの講演会聞いたこと一回もなかったんで、で他の先生たちがあなた講演会聞いたことがないからそういうことを言ってねあの辞めない方がいいって言うけどその先生がもう辞めるってことになってそれで他の先生があのなんか1年生2年生になるけども夏休みにやってくれってことになってその翌年から夏休みにしようかって話になってたんですね。でまあ私はまあ、続くんだなと思ったんですけどそしたらですね校長先生が出てきてねトップがこれはとてもいいから続けてください。でも今まではそのなんかそのボランティア委員会っていうグループにさせたけどそうじゃなくてもう学校としてやりますってことになってねで去年からなったんです。それで 今まで先生はまばらにしか来なかったのに、たあの3年の先生しか、今年は先生いっぱい来ましたで何を言いたかというと、ここ数年間正直言って私はですね、きつかったんです。本当にきつかったんですね。最初は楽しかったんですけど、ちょっときつくて、でも今年最後かもしれないなと前に思ってたんです。3年ぐらい4年ぐらい前から。それで、あのもう最後だから10時間まで話してやろうかとかですね、ちょっと思いながらですね思ってたんです。本当にきつかったんですね。でも面白いことに間違いなく神が使わしてるんで、立つでしょ。それとね、油そやくるんで、もちろん教会が祈ってくれています。もちろん教会が祈ってくれていますね。祈りがあるからなんですけども、しかし神が働いてくださるので触れるんですよね。でここ数年間ものすごく正直私はきつくて、もうどうなるかなと思うんだけど、神様が働いてくださって、終わった後いっぱい来るんですよね、子供たちがね。本当にいっぱい来るんですよね。それでもうこうフォローしてたら、あっという間にもう 2,3 時間終わっちゃうんですね。そういうことになるんですね。でそれは明らかに主が働いてくださる。で神様が導いたから主が働いてくださるんですね。でバックに祈りがあるし、で賛美隊でもそうですね。あのこの前の後藤もそうですし、例えば島原ご住み会もそうですけれども、神がおっしゃるから踏み出していくときに神様が働いてくださる。で非常に豊かな祝福を表してくださいますよね。じゃあ自分たちはどうかというと、突然言われた奇跡をちゃんと歌えなかったりですねね、あのこっちより向こうの方がよく知ってたりですねするわけですね。しかしそれにもかかわらず本当に主を与えてくださって、そのことも息になってまた呼ばれることになってしまったりですねするわけですね。で明らかに神が働かれるんですよね。それは神様が使わせてくださっているので、神が戦ってくださるんですよ。でそれは賛美隊だけじゃないし、講演会だけじゃない、いろんなことにおいてもそうなんですね。であの私の人生には自分から行くこともあれば、自分はその望んでないのに向こうから来てしまう、例えば病気であったり、まあ、話題であったりするわけですね。でそれと戦いたくなくても戦わざるを得なくなるときに、キリストが祈ってくださり、キリストを共に祈る人を教会に起こしてくださり、神ご自身が戦ってくださるんです。で必ず勝利を与えてくださるんです。これ知ってほしいですね。で何かいい例えはないかなと思ってね、思わず笑顔をいつものように聞いてたり、まあ、今までいろいろ話をしたんでいくらでもあるんですけど、まあ、同じ話もあれだなとか思ってたらね、ちょうどね一昨日か昨日ですね、そのこういう冊子が送ってきたんで、よく送ってくるんで、こういうのは大体いかがわしいのが多いんちょっと、ね、だからえっと思ったけど、まあ、ちょっと、まあ、一応見てみる、生きる力、許す力って書いてあったから、私この許すっていう言葉が好きなので、えっと思ってちょっと見てみたんですけど、そしたらですね、これはまともなクリスチャンでした。ちょっとね、まずお手紙から読みますね。ちょっとね、今日の、メッセージと関わってくるのでね、まあ、牧師様やってね、全く初めての人ですよ、まあ、あっちこっちに送ってるんだと思います、証をね。ハレルヤ、突然お便りさせていただきます、失礼をお許しくださいってことでね、私はこの人はね、静岡県磐田市っていうのかな、間違ったらごめんなさい、磐田市在住の斉藤亮、25歳の大卒と申します。高校2年生の秋、交通事故に遭い頸椎を損傷し感電四肢麻痺となり、人工呼吸器をつけなくては自分でも息もできない体となってしまいました。その時に部活の先輩から聖書を教えてもらいました。それがきっかけで8年前から聖書を学んでいます。野球が一番だった私は野球ができなくなったことに絶望し、加害者を恨み、生きる希望を失い、死にたいとも思いました。そんな私を変えたのが聖書、イエス・キリストとの出会いでした。私が聖書から最初に学んだのは悪霊の存在と無条件の許しでした。世間では被害者になると絶対許さない、同じ目に合わせてやる、そんな思いでいっぱいになると思います。私も事故当初は加害者を憎み、恨み、殺してやりたいと思っていました。しかし今はイエス様を受け入れ、聖霊のバプテスマを受けて悪霊と戦い、許す力を得たことで、私の憎しみは消え、加害者を許したことで、今では共に机を並べて聖書を学ぶ神の家族となりました。許すということは、イエス様を知らなければ、聖書が土台でなければ絶対にできないことです。私の人生にとって聖書との出会いは、何者にも変え難い大きな出来事でした、まあ、もうちょっとあるんですけども、それで小冊子を送ってきたんですね。でこの人本も書いてるみたいですけども、ちょっと読みたいと思いますね。なんか促しがあったの で非常に感動的な話です。でこの人は自分が望んでないのに事故に遭って、いわゆるこういう非常に厳しい状況のまさに戦いを許されたわけですね。でもその戦いの中でイエス様を信じて、イエス様が来てくださった時、 彼の心の中に希望を与え、まさに勝利を与えてくださったんですね。ね、それと見ますね。かいつまんで言いますね。まあ、この人は電車に乗って自転車で学校に通っていた高校生の時ね、さっき言ったように。そしたら車にはねられたわけですね。27歳の青年だった相手はね、はねられたと。そして、救急車で浜松医療センターに運ばれます。集中治療室で首を固定されて身動きできない、窓も引きも当たらない部屋で、点滴の管しか見えない状況だったと、ね、それでその日の夜になりましたら容体が急変し呼吸ができなくなり、目の前はテレビ画面の砂嵐のような状態になり、耳からは何の音も聞こえない、孤独で意識が遠のいていく中、ああここで死ぬのかと思った。緊急処置で気管切開をし人工呼吸器が装着された。2008年10月28日のことだったと書いてありますね。僕は、首頸椎を骨折し手足が完全に麻痺して動かなくなってしまった。呼吸すら人工呼吸器がなければできない。口から食べることができず、鼻から管を入れて胃に流動食を流し込むだけだ。尿も便も自分の意思とは関係なく出てしまい、おむつなしでは生活できない。ただ上を向いて寝ているだけだ。どれほど辛く屈辱的だったか。こんな生活が一生続くのか。死んだ方がマシだ。だけど自分で死ぬこともできない。惨めな自分に絶望し、生きる気力が失われていった。まあ、それは当然だと思います。で、この人は4年生の頃から、小学校4年から野球一筋で、県立浜松商業高校のところに入ってて、ここ2年で、夏の大会が終わって先輩が引退して、彼は正捕手になって、来年の甲子園出場を目指して、まあ、もう意気込んでいたわけですね。で、まあ、浜松商業だから甲子園行けないことはないっていうチームです。で、後で分かりますけど、なんか、そのスポーツ推薦で入った子だったそうですね。だからね、本当にまあ野球を覚えたわけですね。で、僕の家族は父、母、姉、そして祖母の5人家族で、どこにでもある普通の仏教の家庭だ。家族全員が必死だったと思う。いろいろな宗教の癒しに頼った。両親は僕のために多額のお金を宗教に費やした。でも無駄だった。どの宗教も独りよがりで効果はなく、絶望感だけが増した。加害者は27歳の男性だった。僕をこんな目に遭わせてどうしてくれるのか、ただ怒りしかなかった。しかも自動車保険の期限切れで賠償金が一銭も出ないと知った。これは致命的ですよね。加害者と彼の父親が病院に見舞いに来た。お姉さんは、寮の人生を返せ、元通りにしろ、一生同じ苦しみを負わせてやると食ってかかり、父は見舞いに来る暇があったら働いて金を持ってこいと追い返した。加害者の高齢の祖父も来てくれたが、母は顔も見たくないとやはり追い返した。分かる気がします。まだクリスチャンじゃないからね。4ヶ月ほどして兵庫県の関西労災病院に転院します。その時もドクターのヘリコプターで移送してされてですね、で関西に転院したんですけど、そしたら母と、ね、お母さんとお姉さんは病院の近くに家を借りて毎日世話をしてくれるようになったということですね。まあ、献身的に助けてくださいね。で、転移したことで人工呼吸器を喉から鼻に変えることができたと。それによって口から食べることができるようになった。何より声を出して会話をすることができるようになり嬉しかった。しかし医師は僕に、斉藤君、あなたの体は今の医学では治すことができません。現実を受け止めることは難しいと思います。だけど自宅に戻れるように5ヶ月間ここでリハビリをして日常生活ができるようにしていきましょうと宣告した。嬉しさもつかの間、その時僕は大声で泣いた。まあ、やっぱり辛かったでしょうね。で、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、小さなことから始めた。首を上げるだけでも今日は1秒、翌日は2秒という具合に、ずっと寝たきりだったが車椅子に乗り移動ができるようになった。また特別なソフトを使ってパソコンのカーソルを顎で操作する訓練も受けた。そして車椅子で外出をして、ある日病院のすぐ近くにあった、これが兵庫県ですよね、確かにさっき言ったね、だから甲子園が近くだった、甲子園に連れてってくれたと。で、誰もいない球場のグラウンドで二度と野球ができない現実を突きつけられた。ユニフォームを着て自分の足で来たかった。悔しさで涙が出たって書いてますね。で、ここからですね、ここからなんですよ。事故から5ヶ月経った2009年4月4日、 辛くて死にたい絶望的な僕の人生に光が差し込んだ。野球部の先輩がその母さんとお姉さん、さらに彼らの牧師とその2人の娘さんと一緒に兵庫の病院に来てくれた。お母さんとお姉さん、牧師さんと2人の娘だから5人ですね。5人で浜松から、来てくれたんですね。彼らはクリスチャンだった。牧師は女性で、長崎教会も女性牧師が多いですけども、自身も職、その牧師さんも自身も難病から癒されて信仰を持ち牧師になったという品のあるお母さんというような感じの人だった書いてますね。5人で、時間をかけてお金をかけていったんだと思います。で、22、23、24に長崎教会でもコンサートを行いますけど、きっと皆さんの周りにね、絶望している人や傷んでいる人は本当にいると思います。もう明らかにしたって分かる人もいれば、一見全くそう見えないけど実はものすごくそう思っている人いると思います。で、明らかに分かる人もそうだけど、一見そう見えない人の場合は実は本当に死を考えている場合危ないです。だから神様にぜひ祈ってね、私が伝える人、私が誘う人は誰ですかって聞いてほしいんですね。必ず言います、必ず言います。リバイバル始まってる今、神様は皆さんを通してこう神様が救おうとされている人、振り落とされている人は必ずいるので、ぜひ聞いて誘ってあげてほしいなと思いますね。今、まあ、この人たちは5人行ったんですね。で、ここで牧師さん話すね。りょうくん、この世界には目に見えないさまざまな種類の悪霊がいます。その悪霊が人間を翻弄して病気や事故、喧嘩を引き起こしたり、人を恨んだり批判したり、殺したくなるような思いを持ってくるのです。その悪霊を追い出すことができ、唯一悪霊に勝利されているのが神の子イエス・キリストです。キリストとは救い主という意味です。聖書は神の言葉であり、イエス・キリストのことが書かれている本で、世界のベストセラーです。悪霊が出ていけば必ず良くんは癒される。世界を作ったただ一人の誠の神だけが良くんの体を元のようにすることができます。福音を語ったわけですね。で、聖書のマルコの福音書のところにですね、イエスはこれを叱って黙れ、この人から出てけと言われた。すると汚れた霊は彼を引き出させ大声を上げてその人から出ていった。人々は皆驚きのあまり互いに論じ合っていった。これ一体何事か、権威のある新しい教えだ。カラタレインさえ命じないと彼らが従うのだ。これ口語訳ですね。ヨハネの第一章で、神の子が現れたのは悪魔の仕業を滅ぼしてしまうためである、こういう聖書を読まれた。で、また牧師は聖書を読んでイエス・キリストがたくさんの人の病気を癒した話をしてくれたと。長血を患った女の話、それから使徒行伝が言っているユテコが窓から落ちたけどその後、生き返った話ね、その話をしてくれたと。で、その時のことは僕にとって初めて経験するような奇跡だった。そんな話は思いもよらないことだったのに、なぜかそれを信じることができた。その場にいた僕の家族も同じだった。これは不思議です。でもこの5人は神様から促されて行ったんだと思うんですよ。間違いなく5人も祈ったし、教会が祈ってたはずなんですよ。教会が祈られてこの5人は神が言われるから行ったら、いいですか、神が働かれたんです。神が彼らの心に触れられたんです。神が御言葉を通して彼らに希望を与え、救いを与えたんですね。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが神にはできる。神には何でもできるからである。さらに牧師はこう言ったんですね。すごいなと思いますけど、加害者を許すことは生身の人間にできることではありません。ましてや良君にそれを求めるなんて酷な話です。でも人を憎んだまま生きるのも苦しいですよね。たとえ相手が死んだとしても憎しみは消えません。聖書は悪霊の存在をはっきりと教えています。罪を憎んで人を憎まずという言葉がありますが、まさにその通りで、憎むべき相手がいるとするならばそれは人ではありません。悪霊によって起きた事故なのだから、悪霊を憎んで加害者を許すのですと話してくれた。そして僕の家族にもイエス・キリストによって全ての人間の罪は神に許されたのだから、加害者を許すことが神に求めることだと静かに話してくれたって書いてますね。勇気あると思いますし、本当の愛だと思います、ね。で、神様使わされてこれ話したんですね。 でエペソ書を読まれたんですね、ちょっと読みますね。大体から全ての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしりまた一切なく寄せさえなさい。互い情け深く憐れ深いことなり、神はキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。もしマタイの福音書、もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の地もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の地もあなた方の過ちを許してくださらないであろう、ね、読まれて、そしてこう書いてある。牧師の話は今まで聞いてきた宗教や神々の話とは全く違う感覚で、僕はなぜか自然と涙が溢れた。イエスキー、牧さん聞くんです。イエスキリストを信じて癒しを受けるのか、それとも今までつけてきた悪霊の術に頼っていくのか、どちらを選ぶという牧師の問いに、僕はイエスキリストを信じます、生きて悪霊を追い出して必ず自分なしで歩けるようになりますと答えた。僕がそのように言うこと自体が奇跡だった。すぐに手足にはめられていた術を外してもらった。牧師は最後に僕の聖書の言葉をくれた。マルコの福音書の16章の17、18ですね。信じる者にはこのような印が伴う。すなわち彼らは私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかむであろう。また毒を飲んでも決して害を受けない。病人と呼けば癒される。この言葉をくれたんですね。それから彼は3回奇跡を体験します。1つ目は入院中にですね、高校3年の夏ですね、夏の甲子園があるから、何かをしたいと思って抽選会に参加したくなったんですね。でお医者さんは無理だって最初言ったんですけども、新幹線に乗るように段取りができて、住まいのリフォームと自家用車の準備も早急にされて、抽選会に間に合うように退出することができた。でこれが神が働いてくださった最初の奇跡だった。でその夏の熱闘甲子園って分かるかな、テレビ番組あるんですけども、交通事故で夢を絶たれた球児という紹介で、当時キャスターだった今日本ハムの監督ですけども、栗山英樹さんが監督が僕を訪問してくださり励まされ、今も交流がついているということですね。これ一つ目の奇跡で、その後家に帰って1ヶ月ほどしてから、牧師がしているそのブドウの木っていう、聖書の学びに入るようになります。でそれを学んで秋になりました。1年ぶりに教室に戻って、もちろん両親がついてくれて、そして、授業を受けたんですけども、授業については難しくて、でも先生や友人が助けてくれたんですけども、頑張ったんですが、しかしみんなと一緒に卒業することはできなかった。1教科を落としてしまったのだ。結構厳しいですね、1教科だけを、ね、1教科を落としてしまった。もう1年やれば卒業できると思われたが、僕は退学したと。で身動きできない、一つできない僕はひどい床ずれを起こし入院せざるを得なかった。その時牧師が僕のために乗ってくれた。すぐに床ずれが治り退院できた。二度目の奇跡だった。で高校は卒業できなかったんで、高校卒業認定試験を受けたんですね。お母さんが取り計らってくれたんですね。で試験会場では僕一人に試験官が二人つき、一人は問題を見せ、もう一人が僕の言う通りに答案用紙に書いてくれた。なんと一発で合格し、イエス様の助けを感じた。これは3度目の奇跡と。で高校資格を受けたので、サイバー大学というのを知って、自宅にいたままパソコンで授業を受けることができる。ここなら僕でも大学生となり授業できると思ったと、喜びにあふれて2012年に入学したんです。しかし高校もスポーツ留学で スポーツ選手枠で入学し、野球しかしてやってこなかった僕は、前期の試験でほとんどの単位が取れず挫折しそうになったと。で牧さん言ったそうですね。りょうくんはいやいややってるんでしょ、何でもできないと思ったらそれでおしまい、諦めてるんじゃない、神の言葉に聖書に石を向けて聞く姿勢が大事なの、そして主にあってできると言って行うこと、完全に癒されて立ち上がった時のためにも今は勉学に励めないと、それが信仰ですと言ってくれた、ね、で僕の心を牧師は全て知っていた。5年間この大学で学び、2017年3月に卒業したと書いてありますね。で、ある晩呼吸器のマスクがベルトが外れて、お母さんがその時お風呂に入ってて息苦しくなって意識が朦朧としてきて、窒息しそうになったんですね。で、イエス様って叫んだそうですね、何度も心で。そしたらギリギリのところでお母さんが気づいて飛んできてくれて、助かったと、ね、書いてありますね。ありがとうイエス様、 人工呼吸器が外れ気づかれることもなく窒息死すること事故も少なくない。生かされた、生きていること、息ができること、全てが当たり前ではない。神に感謝、これももう一つの奇跡だったと。そして毎週毎週ブドウの木っていうその学びをしているうちに神様にね迫られてくるんですね。これは最後のところで一番大事なことですね。僕たちは加害者とその家族に、加害者はこの加害者の人たちはこの事故自体以来責任を感じて苦しんでいた。その家族も同じだった。憎しみと恨みしかなかった僕たち家族は聖書が教えている無条件の許しに従い彼らを心から許すべきだと考え始めていた。だからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものであるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、もし互いに責めることがあれば許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。これら一切のものに愛を加えなさい。愛はすべての完全に結び帯であると。これは口語訳ですね。僕たちは加害者とその家族にブドウの木の集会に来ないかと誘ったと。聖書研究会ですね。僕と家族をそのような思いにしてくれたのは聖書の学びだ。以前はバラバラだった僕の家族が一つになれたこと、心が平安でいられること、いろいろな苦労から解放されて元気になったことで加害者の苦悩も考えられるようになったのだ。すごいですね。加害者の家族は涙を流した。やはり彼らも僕たちと同じように苦しんでいたのだ。加害者は振動のため若いのに髪の毛をなくしていた。父親も自分が死んで保険金を賠償金にしようと真剣に考えたことなどを話してくれた。病院まで謝りに来て追い返された加害者の祖父は当時84歳だったと知った。牧師は僕たちに話してくれたように悪霊の存在や加害者家族にも平等に注がれている神の愛を話した。それ以降彼らも聖書の勉強に来るようになった。僕たちへの償いのためではなく自分たちのために聖書を学び始めた。それだけではなく僕の父の紹介で父と同じ職場で加害者の父親も働くようになった。加害者と被害者の親が事故をきっかけに一緒に働くなんて普通では考えられないことだ。本当に考えられないことですね。これは母は人を罪に定め訴え続けるのは違う、事故の賠償金の裁判を一刻も早く終わらせたいという思いになり弁護士に裁判の取りやめをお願いした。弁護士は頭がおかしいのではないかと怒ったが僕たち家族は聖書の教えに従った。母は病院まで見舞いに来てくれたのに追い返してしまった加害者の祖父に対して悪いことをしてしまったとずっと心に傷っていた。そんな母にイエス様は和解の機会を与えてくださった。母が直接会って謝罪したことで加害者の祖父はもったいないと涙を流し背負っていた重荷から解放されイエス・キリストを信じ救われた。加害者の家族と僕たち被害者家族はイエス・キリストの十字架の許しのもとに真に和解ができたのだ。これは奇跡ですね。普通はありえません。エペソの言葉は書いてありますけれども、あなた方はこのように以前は遠く離れていたが今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし敵意という隔ての中書きを取り除きご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。僕たち家族がイエス・キリストを信じなかったらこのようなことは決して起こらなかったに違いない。許すことに働く大きな神の愛と力を実感した。神は生きることに絶望し将来への不安を抱えていた僕の心をまず癒してくださった。今も現実に神は働いて僕に働いている。だから体も必ず癒してくださると信じている。僕にも家族にもまた医師にもできないが神ならできる。この世界と僕を作ったのは神であり、その一人子イエス様を十字架の上に僕のために犠牲してくださった神なのだからきっと癒してくださる。2016年の4月9日からブログを始めた。僕は手で字が書けない。しかし顎でパソコンを操作することはできる。僕は文章を書くのが苦手だ。 でも何とかして僕が得た生きる力、許す力を伝えたい。だから背伸びすることなくイエス様と歩んでいる等身大の自分をそのまま書こうと思う。僕の真意の歴史の記録として。あの日病院ではなく事故現場で呼吸が止まっていたら死んでいただろう。僕は生かされたのだ。だから命をくださった神様に感謝して全力で生きる。短いですけども、そういう小説ですね。ちょっとずっと読ませていただきましたけど、この斉藤亮君っていう子は、いきなり事故に遭って、非常に、それまで命をかけていた、人生をかけていた野球を奪われて、それだけじゃなくて自分で生きていけなくなったわけですね。そういうまさに悪魔から来た魔力です。彼の人生を破壊してきた魔力にあったわけです。そして憎しみと恨みと絶望しかなかったけども、キリストを伝えに来てくれる人がいて、キリストを信じた時、彼のうちに聖霊が宿った、神が宿った。そしたらその神様が聖書を学ぶ中で彼の内側で働いて、許す力、希望、生きる力を与えてくれたんですよね。でこれは現実です。そしてもちろん教会に乗ってたと思う。そして伝えに行った人がいるし、戦ってるのは亮君自身です。ヨシアのように病と戦い、絶望と戦い、戦って、人生の中で戦ってるのは彼自身です。でもその彼を勝利へ導いているのは内のあるイエス様なんです。聖霊様なんです。教会に乗ってるし戦ってるのは彼なんです。でも神が働いてくださってる。でこれは特別なことではありません。クリスチャンなら全てのことを人に言えるのです。戦ってるのはあなたかもしれない。教会が祈る、でも神ご自身があなたの中で働いてくださる。あなたの人生に働いてくださる。またあなたと一緒に私は教会で祈る。あなたの愛する人が戦ってるかもしれない、何もしてあげれない、でも神様がその人の中で働き始められる。アドナイニシって、神我が勝利の右の旗、神様は私たちを祝福されて召し選んだと聖書には書いてある。新約聖書には私たちが選ばれたのは祝福されるためなんで、私の住んでいる聖霊様は私たちを祝福し勝利を与えることをなされる方なんです。で神様は必ず私に勝利と祝福を与えてくださる神なんですね。そのことを知っててほしい。そのために神様は教会に喜ばすし、ね、でその祈りの方にモーセのように加わることもあれば、あなたはヨシアのように戦う方になることもあるかもしれない。でも働いてくださるのは神様で、勝利を与えてくださるのは神様なんですね。でこの方は絶対に負けることはないのです。永遠という価値の中で必ず勝利を与えてくださるってことをね、どうぞ覚えててほしいんですね。でそのことをねしてほしいと思います。で今日はこれでメッセージ終わりなんですけども、22、23、24にコンサートをやります。それだけじゃなくて、それ以外にもコンサートもしますし、それ以外にも礼拝もしてありますけども、ぜひ機会あるたびごとに、このイエス様のことを分かち合うべき人はきっといると思うので、機会あるたびごとに死のことを分かち合ってほしい、伝えてほしいと思います。チラシがですね、22日のコンサート、23日のコンサート、それからオンライン礼拝のチラシができましたので、ぜひ皆さんね、遠慮なく持っていって使ってほしいというふうに思います。で神様はアドナイニシ、我が勝利の右の旗、どの人にも病気であっても、あるいは絶望であっても、あるいは具体的な働きであっても、今日は内面の話をしましたけども、仕事のことであっても、神は勝利を与えてくださる方です。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で自分で戦うんじゃない、戦っての私たちなんだけど、神が勝利を与えてくださる。そのために神は教会に祈りを起こし、そして勝利をくださるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。先週はアドナイ、いるえ主は備えてくださるということを言いました。主は備え、そして主は勝利を与えてくださるということをね、その神様は私たちを信じる。その神様が与えて語ってくださった言葉は受けたと信じて告白するということですね。でその天の神様がご自身が私を成功させてくださるって約束してくださったので、私たちは天の神ご自身が今年私は成功させてくださいます、ね、そのことをね、主に期待していきましょう。あらゆる意味で、あらゆる場所で、あらゆることで神は私たちを成功させてくださいますね。 ね、そのことをね感謝しながら進んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はマリオ君の証を読ませていただきましたけれども、いろんな人生があり、いろんな戦いがあります。人一人立っている舞台もステージも戦いも違うと思いますが、あなたはその戦いを、イエス様、神ご自身が戦ってくださって勝利してくださいます。実際私は戦うかもしれませんが、あなたが力を与え、あなたが勝利を与えてくださることをありがとうございます。またそのために祈る人を起こし、いや、キリストご自身が祈っておられ、キリストと共に祈る人を教会に起こしてくださることをありがとうございます。またある時は私たちの愛する者のために何もできないと思いますが、教会で共に祈る時、神ご自身が働いてくださって、戦っている愛する者に勝利を与えてくださることをありがとうございます。天皇様、どうぞそのあなたに信頼して成功させてくださる主を褒めたたえながら、今日も私たちが歩むことができ、神の栄光を見ていくことができるように力強みを持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願い求めを主の前に差し出してください。主はその願いと求めをに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が心から願っている願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、イエス様、学業のこと、一つ一つあなたは答えてくださり、神の勝利を、解決を、癒しを、奇跡を表してください。主イエス・キリストの御名によって、心と体を癒さりよ。イエス・キリストによって、汚れた霊、悪しき霊、その人の力出ていけ。イエス・キリストによって汚れた霊を、その人の力出ていけ。背中の痛みを取ってくださり、関節の痛みというかしびれを癒してください。奥歯の痛みというか染みているところに触れてくださり、完全に癒してください。お医者さんに行くかどうか迷っている方ですね、お医者さんにきちんと行きなさい。祈って行きなさい。祈っていくとき、行くべきお医者さんが示されます。そこに行きなさい。私は直接触れ、同時に医療を通しても触れようとしばらく。なんか、伝えるべき人がいるとおっしゃいます。この前やったこの記念会の映像が本編に出てますが、そのことを伝えるべき人がいる。それを見ることを通して、なんかすごく癒される人、それを通して力を受ける人がいるので、なんか伝えるべき人がいるとおっしゃいます。人生を大きく切り替えるように示されている人がいます。慌てることはありません。祈りなさい。私は一歩ずつ導いていこうと言われます。ある方は生まれ故郷父の家を出ないといけません。ある方は逆に生まれ故郷父の家に戻ってこないといけません。私は一人一人に具体的に語っています。その声を聞きなさい。あなたが分かるように語ろうと言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんかためらって迷っている人がいますけども、その人に主は言われます。これは神から出たことです。ためらうことなく心を収めて従いなさい、応答しなさい。あなたはその時祝福を受ける。あなたはその時神の奇跡を見ると主は言われます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。新しいハレルヤですね。ハレルヤ。 ヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。